5月1日、月始め祈願の月例祭、御祭典を無事に執り行わせていただきました。ありがとうございました。今月は、ここに掲示されてます通り、来たる5日に、天地金の神大祭が、仕えられる月となります。もうすぐそこまで来てるわけで、その緊張感も感じながら今日お祭りを仕えさせていただいたんですけれども、この間ふっとですね、この御大祭を迎えるにあたってですね、ある2つのことをちょっと思わされたというか、心によぎったんですね。1つはですね、今年に入ってからというものを、神在教会の行事がですね、いわゆる国民の祝日と重なってるなということをなんとなく思ったんですね。元日祭は言うに及ばずですけれども、儀式というわけではありませんけれども、神在の宴はですね、1月の13日で成人の日でした。そして2月の教皇老子聖法徳祭は、11日の建国記念日の日、そして3月の春季例祭は、20日の春分の日ですか。そして今度の御大祭は5月5日ということで、子供の日ということですね。しかも今度の御大祭は祝日というだけではなくて、端午の節句と、1年に5回ある節句とも重なっている ということですね。節句が休日なのはこの5月5日だけなんですけれども、なんかそのことを思うんですね。それから、そのことを思うわけです。今まではですね、こういう、特に春夏秋冬の大祭というのはですね、第4日曜日とか、4月の場合です、あ、春の場合ですと4月29日といういわゆる固定された日だったんですけど、テクノプラザ葛飾で使えるようになってから、その年その年によってですね、会場の空き具合によってこう流動的にはなってるんですけれども、祝日というのは文字通りお祝いの日ということでもあるんですけれども、この「祝う」という字が気になったからちょっと調べてみたらですね、この「祝う」という字はですね、神様に願う、祈る、神様を祀るという意味もあるそうですね。昔、今日掃除をさせていただきました、祭祀は昔は祝詞というふうに呼んでたんですけど、その祝詞というのは漢字で書くと祝いの言葉と書くんですね。この示す偏ですね、示す偏には神様という意味も込められている。だから教会行事もですね、会場の都合によってもう流動的な感じになってきてるけれども、実はすごく神様の送り合わせの中で使えられているんだよというようなことを感じるたんですね。祝日と重なっているという嘆きが続いているということを通してですね、教会行事の一つの日にちもですね、以前のように固定はされてなくなったけれども、流動的だけれども全部神様のその都度その都度采配働きの中で決まってって使えられているんだよということを感じるわけです。そしてもう一つはですね、特に春秋の大祭、秋、夏と冬もそうですけど、今度もですね、今までは春は4月の29日か第4日曜日でした。で、秋は10月の第4日曜日だったのが、ここ数年はですね、春は5月の上旬、で、秋は11月の上旬。これも思うんですね。2月と8月のですね、お祭りもちょっと月の前半に使えられるようになってるんですけれども、今まではですね、大祭というのを一つこう目標にしてきたわけですね、その月のですね。で、その大祭が終わったら、ああ、やれやれ達成しという感じで達成感があって、そこでその月は終了というようなね、ものがどっかにあったんですけれどもね。ところが、ここ数年、月のこうやって初めにですね、大祭が使えられるようになりゆきの中で思うのはですね、大祭、今、祭祀の中でも掃除をしていただきましたけれども、大祭にどうやって向かっていくかということも大事なんですけれども、本当に大事なのは、その大祭をいただいて、その後のお互いの信心がどう、つながっていくか、生かされていくか、進んでいくかと、むしろ後の方を大事にしなさいよということを、なんか、神様がね、 だから大祭はあくまで起点、これはもう昨年の記念祭の時にも申し上げたかもしれないですけれども、教会行事は今までその一つの目標と思っていたものところがあったんだけれども、ここからの祭典はそうじゃなくて、大祭を一つのお互いの信心の起点としていくというようなってくれるということはですね、なんか神様が願われている、この二つの、まあ、神流れの送り合わせの中で日にちが決まっているという、決めさせていただいているということと、で、大祭を大祭たらしめるためには、大祭の後こそで大事にしていくところからお互いの信心がですね、進化展開していくところにかかってるんだよということをなんか思うわけですね。そういうような流れの中で、昨日でしたけれども、昨日は今日の月例祭、おとといでしたかね、今日の月例祭合わせて、まあ、会場はあちらのテクノプラザですけど、大祭に思い馳せて、ご神前の大掃除を邦子先生とですね、させていただいたんですね。で、実は今、こちらにお参謀にお野菜が盛り付けられてるんですけれども、まあ、お野菜盛り付けるときに、包丁とたわし、泥を落としたりするためのたわし、それはいつも普段使っているとは別の、お供え用の包丁とたわしを使わせていただいているんですけど、そのお供え専用のたわしがですね、ちょっともうだいぶ、摩耗してきてですね、邦子先生が今、野菜の盛り付けをここ何年かしてくださるようになっている中で、ちょっとたわしを新調、新しいものにさせてもらいたい、ということを申し出が何日か前あって、まあ、急ぎじゃないから、たわしはですね、いつもネットで注文するんですよね。だから、まあ、たわし1個のためにですね、なんか郵送してもらうのも申し訳ないなというのがあって、なんか他のものと購入する、ネットで購入するときと一緒でいいから、たわしもちょっと購入しておいてくださいということを言われて、で、一応、ネットショッピングのサイトに、とりあえずたわしだけこうカートに入れている状態で待機してたんですね。そしたら、おとといですね、その、ご神前の大掃除をさせていただいて、まあ、大祭前だからですね、もう普段なかなか吹けないご神灯とか、天井とかも吹かせていただく中で、この、ご神前の内殿に、ここ実は裏側にですね、三つ、蛍光管があって照明があるんですね。三つ。真ん中と左右とですね、細長いなんていうんですかね、あれ。電球管みたいなのが。そしたらですね、この真ん中のですね、内殿の蛍光灯がですね、点滅しだしてもう寿命が来たんですね。実は内殿のですね、電球が寿命が来たのは今回初めてなんですよ。私たち夫婦が神有教会に来て20年ちょっとですけど、一回も交換したことがあんま記憶にないですね。それがたまたまですね、掃除をしているときにですね、寿命が来ていることが分かったんですね。はぁ、送り合わせをいただいたなと思ったんですね。祭典中とかでピコピコピコピコやってたら、でもね、あれですし、ちょうど掃除しているときだからですね、すごい差し支えない送り合わせの中で、蛍光灯が切れて、寿命が来ているってことが分かって、で、早速蛍光ランプを新しいものにしようと思って、私性格的にですね、こういう電球とか必ずストックを持ってるんですけれども、いざとなった時パッと取り替えられる。ところがですね、内電に関しては一回も切らした、切れたことがないから、ストックがあると思ったらなかったんですね。で、まあ、内殿の電球ですからね。まあ一応両サイドはつきますけど、真ん中だけ暗くなっちゃうような感じになるので、慌ててですね、これもネットショッピングで、そしてさっき言った、新鮮用のたわしとですね、一緒に注文。いや、本当に神流れの送り合わせ、五体祭月の本当に今日のね、月始め祈願の月例祭に合わせるかのように、内殿の真ん中の電球と、たわしを、新しくさせていただいて、昨日ちょうどすぐ届いたんですね。で、まあ、ついでに言いますと、その内殿の電球なんですけど、今までその普通の蛍光管だったのが、まあ、このご時世だからせっかくならば LED での電球でさせていただこうと。まあ、ちょっと最初お金は高いんですけど、電気代とかあと保存、長持ちしますからね、LED にさせていただいて、昨日、早速取り付けて、で、まあ、ただ単に、電球管だけじゃなくてですね、LED の場合は、 グロースターターも一緒に変えなきゃいけないということで、まあ、そのスターターごと変えて、試しにポッとつけたらですね、邦子先生も私もパッと見てたんですけど、もう瞬時につくわけですね。パッと。で、他の両サイドのアナログの電球は3秒ぐらいしてくるからつくんですね。あっという間に、しかも、明るさも非常に明るくつくんですね。瞬時にして、今までより明るく。そして今までより少ない電力量で、しかも長持ちする電気になる。まあ、そういうような成り行きの中で、今日の、月齢祭に向かう中に、なんかこれは神様がおっしゃっておられるなと思ったんですね。お互いの信心のですね、その、スイッチと言いますかね、電気は光をつけるスイッチもパッとつくように、そして今までよりも明るくということと、たわしがですね、今までがちょっとノーマルサイズのたわしだったんです。今回ちょっと少しミニサイズのコンパクトなたわし、たわしというのはこすって洗うものですよね、磨くものですよね。お互いの信心もよりこうきめ細やかに磨いてってくれよと。なんかそういう願いがかけられてるなという思いがしながら今日を迎えさせていただいたんですね。そしたら今日朝いただいたご理解がですね、ご理解第32節をいただいたんですね。ご理解第32節です。これはもう何度もいただいているご理解なんですけれども、読み上げさせていただきますね。ご理解第32節。女が菜園に出て、菜を抜くときに、地を拝んで抜くというような心になれば、おかげがある。また、それを煮て食べるとき、神様いただきますというような心があらば、当たることなしと。何度も何度もいただいてきているご理解で、これはもう、女性だけに限らない、すべてをですね、拝んでいく心、いただいていく心というような、ところを説かれている見教えだと思うんですけれども、じゃあ何をもってお互いの信心の蛍光管、光をですね、瞬時につけて明るく、より明るくしていくのか、そして何をもってしてれば目細かく磨いていくことになるのかという、まあ、指針をなんか今日のご理解を通していただいたような気がしたんですね。このご理解32節。拝んで、菜を抜くときに拝んでいただく。そして、それを煮て食べるとき、いただきますという心。拝むにしてもですね、いただくにしてもですね、まあ、我々日本人はですね、こう、手と手を合わせますよね。今度の大祭が5月5日ですけどね、5本の指と5本の指じゃないですけどね。それぞれ本当に、まあ、親指のような成り行きもあれば、小指のようないろんな、まあ、それは都合のいい成り行きもあったり、都合の悪い成り行きもあったりするけれども、それを拝んでいただく、そしていただきますという、この手と手があった瞬間に多分、この光のスイッチが、神様とのスイッチが入るんだろうなということを直感的にいただきました。もう手と手を合わせて拝んだ瞬間、いただきますといった瞬間に、神様との電流が流れて光がつくんだよということをですね、まあ、勝手な私の見解かもしれないんですけれども、そんなようなものを感じながら今日のご理解をいただかせていただきました。しかしですね、実際確かにそうだと思うんですね。拝む心、いただく心があれば、当たることなし、触ることなしというのはですね、確かにそうだと思います。先月も教会のご新米の中にお捻先がありますよね。あのお捻先の紙がなくなったんですね。で、いつもお捻先の紙は、ご本部にある岡本新規店さんに、注文させていただいてるんですね。で、4月の10日ぐらいだったでしょうか。いつものようにですね、注文させていただこうと思って。ただ、金額とか、個数がわからなかったから、まずちょっと、メールで問い合わせしたらですね、まあ、1箱1000個入ってて、まあ、このぐらいの金額で、このぐらいというか、この金額で扱っております。すぐにですね、返事が来たんですね。じゃあ、それなら一箱お願いしますということで、またメールで注文したんですね。で、大体いつもですと、まあ、すぐ、また返信が来て、まあ、今発送しましたっていうのが翌日に来るんですけれども、岡本新規店。ところがですね、今回は翌日になっても、翌々日になっても、全然うんともすんとも言ってこないんですね。 で、一応まあ3日間ほど待ってきたんですけれども、まあ返事がないもんですから、まあ、メールの場合はですね、本当に届いたかどうかっていうところの確認まではできないので、で、一応もう一回ちょっと実際それがと、メールが届いたかどうか、またメールで送ってみようと思ってですね、まあ3日ほど前に注文した新米の検査機を注文しましたけど、受付は済んでますかっていうことをメールで送ったら、そのメールに気がつかれてたようで、ですぐにいや、すいませんでした、その注文を、問い合わせのメールは受け付けたんですけど、その注文のメールは見落としていましたと。だからまあ、予定したよりもだいぶ遅れ、こっちに届くのは遅れるような感じになったんですけど、その時に私の心の中で、まあ、騒がなかったと言います。まあ、もちろんそれほどの緊急性が迫っていたわけではないんですけど、あ、これも成り行きとしていただかせていただこうというふうな思いでいただいたんですね。そしたらまあ、その後すぐ発送手続きしていただいて、その翌々日の4月17日ですかね、まあ、自分が思っていたよりも3日か4日遅く届いたんですね。で、まあ、無事届いて、中確認させていただいたら、確かに、保険先が、の紙が入ってまして、で、今、私も先月も申し上げました、ささやかな心業としてですね、今やるべきことはすぐやろうという取り組みを心がけてまして、まあ、今回、先方からの商品が遅れて届いたんですけど、その、まあ、振り込み用紙が入ってましてね、その振り込みは即日でさせていただこう、すぐさせていただこうと思って、まだ夕方4時ぐらいだったので、まあ、すぐ近くの郵便局に行って、郵便局の ATM から送金をさせていただいたんですね。そしてその送金するにあたって、こう、通帳を入れたらですね、その送金以外に貴重の音が入ったんですね。なんでそんなに動きがある通帳じゃないか何かなと思ったらですね、実はある方から保険金がその前日の4月の16日に入金されていたことが分かったんですね。そのある方の方っていうのは、このまあコロナの情勢になってから、まあまあ結構定期的にこういう送金という形でお献費を立て祭られる方なんですけれども、必ずそのお献費を立て祭るときはですね、事前にメールで知らせてくださる丁寧な方が、今日こうやってこの教会の通帳に振り込みをさせていただきましたのでよろしくお願いします。そのメールがなかったからですね、びっくりしたんですね。ところがその4月17日にそのね、ご検査機遅れて、自分の予定より遅れたんですけれども、まあ、ATM で送金をさせていただいたら、その前日に入っていた保険金がすぐ気がついたわけですね。これ、ご新米が到着するのがいつも通りだったら、もうそのね、通帳に記帳なんていうのは1ヶ月1回あるか何かですから、全然気がつかないままだったと思うんですね、その保険金にですね。もうだから、もう一日で気がつかせていただいたってことですね。連絡のなかった振り込みの保険金にですね。しかも4月16日、哀楽の大祭の日でしたもんね。ですからね、本当目の前の成り行きで言うと都合が悪かった成り行きなんですね。保険先が遅れてしまったと到着が。でもそれにこう、どうこう思うのではなくて、それも成り行きとしていただく、していただこうと思ったら、やっぱりもう恐れ言うね、と。気がつかないはずの保険金に気がつかせていただいたわけですね。遅れたことによってですね。目の前の不都合は、ね、先々に乗って神様の都合になっていくんだということですね。今年に入ってから目のお届け、白内障のお届けが続いております。この国明先生も白内障のお届けされましたけどね、何人かから白内障、私も2年ほど前白内障、ね、何回も話してますけど、白内障の手術を受けるきっかけになったのは自分の眼鏡を間違って踏んだところからですよね。その成り行きだけ見れば、なんてことしてしまったんだ、このついてないな。でも後々考えたらそれもご都合だったわけですね。だから目の前の不都合もやっぱりありがたくね、いただいていく必要があるということなんですね。そこをありがたくいただく、そうじゃなくてなんでとかですね、どうしてとか、いう心になったら当たるんです、触るんです。ご都合になっていかないんだと思いますね。成り行きと言いますけれどもね、本当に 親指のような、成り行き小指のような、成り行き中指のような、とんがった成り行きもですね、全部一切合切いただいていくというところに、当たることもなければ、触ることのない神様のご都合が先々現れてくる。そこをいただき方を間違えて、どうしてとかですね、責めるような気持ちになったら、当たること、触ることになるんだろうなと思いますね。なんかここのところをなんかですね、この電球のこととか、それ、あるいはたわしっていうのを磨いてってくれよって、いつでもですね、きめ細かくですね、そういう合唱できる。合唱した瞬間から神様と繋がるんだと思いますね。スイッチが入るんだと思いますよ。光が灯るんだと思いますよ。そういうところを取り組め、今まで以上にさらに身にたわしということは、きめ細かくですね。日々の生活の中でですね、心がつけていってくれよ、取り組んでいってくれよということが、今度のご大祭を通してですね、そしてご大祭の後もですね、願われているところではないかと。教祖様のですね、書き残された覚書き覚帳を見るとですね、節々に出てくるね、ワードがあるんですけど、それは先を楽しめですね。で、先を楽しめというお知らせとか言葉が出てくると、必ず不都合な成り行きがあってるんですね。その成り行きだけ見たら不都合なんだけれども、先々まで見たら楽しめということになるんだよと。ただその楽しい、そして神様のご都合になっていくためには、いただきますという心がなければですね、なっていかない。まあ、改めてですね、根本的なところかとは思うんですけれども、なんかこのですね、電球を取り替えさせていただいた、新しいたわしにさして、磨くものにさせていただいたという成り行きを通して、その拝む心、いただきますという心、そしてそこからせめてもの人精進ということですね、たわしということですね、それが洗っていく、磨いていくことになる。ここのところに一つ焦点を貸していただいて、まずは今度の5日のご大祭、その腹決めをするね、ご大祭として向かわせていただいて、そしてご大祭終わってから、いよいよですね、それをね、命名の家業の中でですね、実践実証していけるようなね、まあ、今月一月間にさせていただきたい、まあ、そういう願いかけられている、今日のお祭りだったかと思います。今月もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。